はい、こんにちは。左大臣光永です。実家の熊本に帰省しています。本日は熊本市植木町を流れる甲子川沿いにある旅館平山で温泉に入ってきました。16畳ほどの小さな風呂なんですけれども、壁に種田三等家の句、分け入っても分け入っても青い山と、山々を前に佇む三等家の絵が描いてあります。お世辞にも上手な絵とは言えないんですけれども、下手な絵というものは頭の中でデッサンや色彩を修正しながら見る喜びがあって好きです。今日明日の2回で辛亥革命について語ります。辛亥革命、1911年から12年にかけて清国で起こった共和革命。鉄道国有化問題に端を発し、中国各地で暴動が勃発。革命軍は武将と官僚を武力制圧し、李元昊を総督とする中華民国軍政府が成立。その後、臨時大総統として孫文が選出され、すぐに辞任して清朝軍人の袁世凱が選出されました。1912年2月12日、戦闘艇溥儀、当時6歳の大尉宣言勅書が発せられ、清朝は終焉。アジア初の共和制国家である中華民国が誕生しました。本日は第1回革命勃発です。北京議定書と公書申請。1899年から1900年の義和団事変の敗北によって、清朝は日本と欧米列強11カ国との間に屈辱的な北京議定書を結ばされました。その内容は大きく2つです。清国に賠償金4億500万テールの支払いを課すこと、北京に公使館区域を設け、北京周辺の警備には外国の軍隊が当たること。ここに清朝の権威は地に落ち、千年にわたって中国を支えてきた儒教イデオロギーも揺らぎました。儒教、儒教って古臭いこと言ってるから列強の食い物にされるんだという反省から、清朝内部では清太后の指導により政治改革が行われました。教育を普及し、産業を振興し、近代化を目指しました。これを公書申請、公書申請と言います。公書申請の具体的な政策としては、儒教教育を西洋式教育に切り替えたこと、欧米や日本への留学を推奨したことが挙げられます。特に日本へは盛んに留学生を送りました。明治維新後、わずかな年月で近代化を成し遂げた日本に学ぼうとしたんですね。1905年から6年には、日本国内の中国人留学生は8000人に上ったと記録されています。孫文。一方、清朝そのものを打倒しようという動きも出てきました。その筆頭が孫文です。孫文は1866年、広東省広山県の貧しい農家の三男三女の5番目として生まれました。北京を頂点とする官僚社会のシステムからは完全にあぶれていましたが、孫文の兄はハワイのオアフ島に移住し、農場経営と商売に成功していました。孫文は兄の援助のもと、ハワイで、次いで香港で西洋式の教育を受け、キリスト教の洗礼も受けました。香港で5年間医学学校に通い、医者となりましたが、いつしか革命運動に身を投じていきます。満州人による新王朝は打倒しなくてはならない、そして漢民族の国を打ち立てるのだ、そう強く思うようになりました。孫文がそう思うようになったきっかけは、1884年の新仏戦争でした。清国とフランスが戦争して清国が負けました。清国はベトナムの総主権を失いました。当時18歳だった孫文は、帝国主義列強の横暴に憤るとともに、清朝官僚の無能さに失望しました。満州人に国を任せていてはダメだ、そう強く思うようになりました。この新仏戦争の敗北が、孫文が後年革命運動を起こすきっかけとなったとされます。孫文は1894年ホノルルで、翌95年、香港で、広中会なる組織を作り、満州人国家の打倒、 民主国家の樹立を叫びました。光州蜂起。1895年旧暦9月9日朝陽の節句の日を選び、光州会の会員3000人も香港から光州へ向かう列車に紛れ込ませ、光州にいる同志も愛を応じて武装決起する計画を立てました。しかし清朝とイギリスにバレて計画は未遂に終わりました。孫文は香港に逃れ、以後長い亡命生活に入ります。1905年明治38年7月30日、孫文は東京で70名余りの中国人留学生を集めて中国同盟会の決起集会を開きました。日本はこの頃日露戦争の末期で、樺太出兵が行われていた頃でした。中国同盟会の趣旨は、脱寮を駆除し、中華を回復し、民国を創立し、知見を平均するというものでした。つまり満州人による新王朝を打倒し、漢民族による国を回復し、民主国家を作り、土地の個人所有をなくし国有にするということです。1905年8月13日、中国人留学生による孫文歓迎会が東京で開かれました。約1000人の留学生を前に、孫文は、国土と人口に恵まれた古い歴史を持つ中国が最先端の立憲民主制を採用すれば、欧米列強にも勝る大国となると明るい未来を説きました。同年8月20日、中国同盟会の結成大会が開催され、孫文も総理、孫文の盟友である江青を副総理閣の庶務幹事とすることが可決されました。三大主義。1905年明治38年11月26日、東京市牛込で中国同盟会の機関紙、民報が創刊されました。孫文は民報創刊の字において、自らの革命理論を表して、民族主義、民権主義、民生主義の3項目を掲げました。はじめ三大主義とこれを称しました。第一次世界大戦の後は三民主義と改めます。教科書では三民主義の方がおなじみです。民族主義とは、満州王朝、清を打倒し、漢民族の国を築くこと。民権主義とは、民権を伸ばして共和政体を樹立すること。つまり民主的な共和国を作ると。民生主義とは、土地を国有化し、個人所有を認めない社会主義的な世の中を作ることを言っています。まあ社会主義というと、現在全く欠片もいいイメージがありませんけれども、元はまともな発想から始まっています。大地主が土地をいっぱい所有して、小作人から搾取している。だから、国家が一元管理して土地を納めれば、こういう金持ちによる搾取がなくなるだろうということから社会主義の世の中を目指したわけですけども、周知の通り、その試みは失敗に終わっております。孫文は1895年の光州蜂起に失敗して以来、地球を股にかける亡命生活を続けました。清朝政府から命を付け狙われながらも、革命の資金集めと同志への支持に明け暮れます。香港、台湾、アメリカ、イギリス、フランス、日本、マレーシア、ベトナム。孫文の行動範囲の広さは驚くばかりです。1895年から1911年まで、中国国内での武装決起を画策すること10度に及び、そのすべてが失敗に終わりました。これはたくさんやったという意味の抽象的な数としての10度ではなくて、実際に10回行って10回とも失敗しております。上海を出た時29歳だった孫文は45歳になっていました。鉄道国有化問題。中国国内では1908年に江所帝と清太后が没してから、極めて限定的ながら選挙も行われ、国会開設の声も高まっていました。しかし、1911年5月8日に成立した内閣は、満州人が過半数を占め、中国民衆を失望させるものでした。翌9日、民間資本による敷設が計画されていた幹線鉄道を国有化することが 決定しました。
なんだそりゃ、国有化、バカな。
それまで鉄道に投資していた広東省、湖北省、湖南省、四川省が反発し、たちまち暴動が起こります。四川省省都成都では特に反対運動が盛んでした。7月15日、清国軍により運動の責任者が逮捕されると、釈放を訴える人々に対して清国軍が発砲します。数十人が射殺されました。これに対する抗議活動が激しくなると、中国同盟会会員による革命軍が押し寄せ、成都を包囲しました。10月10日、革命軍が武昌で蜂起し、湖北、湖南も管轄する総督の庁舎を襲撃。総督は長江に停泊中の船に逃れました。翌11日、革命軍は武昌、漢口、漢陽を相次いで制圧し、黎元洪を総督に中華民国軍政府を組織しました。次回、孫文の帰還に続きます。発売中です。1話2分、スピード解説、古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。